新約聖書のマルコによる福音書の第15章16節から41節までちょっと長いんですけれども、イエス様の十字架の箇所です。この箇所をお読みいたします。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸のうちに連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼をし始めた。また足の棒でその頭を叩き、椿をかけ、ひざまずいて拝んだりした。こうしてイエスを長老した挙句、紫の衣を剥ぎ取り、元の上着を着せた。それから彼らはイエスを十字架につけるために引き出した。そこへアレキサンデルとルポスとの父シモンというクレネ人が郊外から来て通りかかったので、人々はイエスの十字架を無理に負わせた。そしてイエスをゴルゴダ、その意味はサレコーベというところに連れて行った。そしてイエスにもつ薬を混ぜたブドウ酒を差し出したが、お受けにならなかった。それからイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて、誰が何を取るかを定めた上、イエスの着物を分けた。イエスを十字架につけたのは朝の9時頃であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と記してあった。またイエスと共に2人の強盗を、1人を右に、1人を左に十字架につけた。こうして彼は罪人たちの1人に数えられたと書いてある言葉が成就したのである。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。ああ、神殿を打ち壊して3日のうちに建てる者よ。十字架から降りてきて自分を救え。祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になって代わる代わる長老していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない。イスラエルの王キリスト、今十字架から降りてみるがよい。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時ごろになると、全地は暗くなって3時に及んだ。そして3時にイエスは大声で、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニと呼ばれた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。すると、そばに立っていたある人々がこれを聞いていった。空、エリアを呼んでいる。一人の人が走っていき、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとしていった。待て、エリアが彼を下ろしに来るか見ていよう。イエスは声高く叫んで、ついに息を引き取られた。その時、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスに向かって立っていた百卒長は、このようにして息を引き取られたのを見ていった。誠にこの人は神の子であった。また遠くの方から見ている女たちもいた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセトの母マリア、またソロメがいた。彼らはイエスがガリラヤにおられた時、その後に従って仕えた女たちであった。なおその他、イエスと共にエルサレムに登ってきた多くの女たちもいた。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所を通して、イエスの十字架という題でメッセージをさせていただきます。イエスが十字架にかけられた場面、私は今朗読させていただきましたけれども、どんな場面だったんだろうか、どんな風だったんだろうかと思います。教会の歴史の中で多くの人々が、教会から依頼されたんだと思いますね。また自分で書きたいと思った人もいたかもしれませんが、多くの画家たちがこのイエスの十字架の場面を描いています。今日はですね、ルネサンスの有名な画家たちの絵を集めました。といってもイタリアではなくて、オランダとかスペインの、画家たちがイエスの姿をどう描いたのか。これはオランダのルーベンスという人が書いたイエス様が十字架にかけられた時の絵であります。 下の方には、女の人たちの姿が描かれていますし、真ん中にはイエス様の脇腹に、もうイエス様は息を引き取られた後で脇腹にこの槍を刺している兵隊の姿が描かれています。またこれはレンブラントの絵でありますが、レンブラントの絵はこれイエス様の十字架をこの下ろすと場面、上げる場面、上げる方の場面ですね、ごめんなさい、上げる方の場面です。イエス様の十字架を、立てている、場面であります。背景にはイエスを十字架につけた人々の姿が描かれています。そして、16世紀のスペインの画家であるエル・グレコの描いたイエス様の絵であります。イエス様の脇腹から血と水が流れ出たと書いてある、あの聖書は書いてありますけれども、ここには天使の2人の天使の姿が書かれていて、そのイエス様の脇腹から流れた血と水を手に受け取っているその姿が描かれています。あの絵の構図とかいろんなこともあるんですかもしれません。どんな人が描かれているかということもあると思います。この3つの絵、共通しているのはですね、イエス様が比較的、こう言ってはなんですけれども、綺麗なんですね。かなり上品に、かなり綺麗に描かれています。でも、10年くらい前にメル・ギブソンが監督をして The Passion of the Christ という映画を作りました。その時に彼はですね、それまでの、絵もそうですし、また映画もそうだと思うんですけれども、このイエス様の姿をもっと、この十字架の姿をもっと、それまで描かれていた方法とは違うレベルでリアルに描くことを考えました。イエス様が鞭打たれてボロ雑巾のようになっているのが描かれています。ある指定がされたほどひどい写真なので、見たくない人は見なくていいと思いますが、こんな感じであります。イエス様が十字架にかけられた時、本当はこうだったんだろう、本当はこのように鞭打たれて、もうあのローマのその当時の鞭にはですね、この骨や鉛が、動物の骨や鉛がつけられていて、それが体にめり込んで、その肉を剥がすようにして傷つけていった。40回打たれたら死んでしまうと言われて、40回に1回足りないだけ、一回減らしておこう、そういうことが言われていました。メル・ギブソンは、もうこの、もちろん、この、これはいろんな特殊メイクを使っているわけでありますけれども、それを駆使して、イエス様の十字架、本当はこうだったんじゃないかというふうに描いています。そして、十字架が下ろされる場面を、もこのように描いています。私たちはイエス様の十字架を軽く考えていないか。私たちはイエス様の十字架をあまりに甘く見ていないだろうか。きれいに考えていないだろうか。そんなことを思わされます。両手両足には太い釘を打たれて、頭には茨の冠をかぶせられて、そして茨の棘も、私も本当に勉強不足で申し訳ないんですが、バラのトゲ程度だと考えて、想像、いつの間にか想像しています。でも全然違う。これイスラエルに行った人の、インターネットで拾ってきたんですけれども、イスラエルに行った人のこの一つの茨ってこういうのかなって言ってですね、茨のこの写真を撮ったのが、ちょっとピントが微妙にずれてますけれども、でもですね、この茨の感じが出てると思いますね。これくらいの大きさがなんだ、これくらいの棘なんだって。
インターネットに上げていらっしゃいました。そしてこれはまたパッションオブザクライストの一つの場面でありますけれども、イエス様のこの茨の冠ってこういうものだったんじゃないだろうかというものであります。バラの鳥だって痛い、私たちちょっとした鳥が入っても痛い、でも全然レベルが違う。これで冠を作るわけですから、本当にどんなにむごいものであったかということを思わされます。どんな苦しみだったかと思います。両手を釘で打たれ、両足を釘で打たれ、そして全体重がその3本の釘にかかる、その十字架刑イエス様は追われたのであります。そしてイエス様はその肉体の苦しみだけではありません。人々がイエスを罵ってあざけって、どこまで人は人をバカにできるんだろうか、どこまで人は人をバカにすれば気が済むんだろうか、そこまでバカにしたその人々の罵りの声、それをもイエス様は耐えられたのであります。イザヤ書の53章にはこのように書かれています。彼は虐げられ、苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に惹かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。また第一ペテロの2章の22節から23節には、キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。今日はですね、特にこの2つのイエス様のこの十字架のイエス様を十字架にかけた人々の2つの罵りの言葉に目を留めて、このイエス様はどのような罵りをこの耐えられたのか、そしてそれがイエス様によって、その人々が罵った言葉がイエス様によって全く180度逆転してしまった、イエス様によって全く違うものとされたんだ、そのことをお話ししたいと思います。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一がユダヤ人の万歳ってことです。ユダヤ人の万歳って言葉であります。特にローマの兵隊がイエスをこのようにバカにしました。人々は、この兵隊たちはイエスに紫の衣を着せました。紫というのはこの高貴を表す色であります。当時の文化の中で、社会の中で高貴さを表す色であります。これあなたは王様だって言って、この衣を着せました。そして頭には先ほどの茨の冠を、お前には冠がいるよね、お前にはこの冠がぴったりだって、その頭の上には冠をかぶせました。そして足の棒、このちょうど王様が、なんて言うんですか、王様が持っている尺ですね、なんていうか、ロッドって言ったらいいんでしょうか、とにかく尺を持っている、その尺のようにしてですね、この王様がこの、持っているこの棒のような感じで持たせてですね、その足の棒 を取り上げて、それでパカスカパカスカ頭を叩いて、そしてユダヤ人の王様万歳って叫んだ。そのように聖書は語っていますね。そして19節を見るならば、また足の棒でその頭を叩き、椿をかけひざまずいて拝んだりした、ね、このイエス様を王様万歳で頭パカスカパカスカ叩いて、そして王様万歳でへはーって言ってですね、もう本当にこけんするようにしてイエス様の前にひれ伏す真似をして、でも彼らはイエス様に椿をかけたって言うじゃないですか。皆さん椿をかけられたことありますか、人生の中で。もしもそんなことがあったら、もうそんなことがあったら、もう悔しくて悔しくて悔しくて悔しくてしょうがないだろうなと思う。私の父がですね、話してくれた話で、もう礼拝の中で話してくれた話でありますけれども、この 自分がこの小学校だか中学校だかですね、もう先輩たちに並ばされた、お前たち 一列に並べ、何やるんだろうと、いつものように叩かれるのかな、もう昭和の初めの時代ですよ、もう田舎のこの町でですね、この先輩がこの後輩ペタパパカッペンペンペンペン叩くの当たり前のところで、でもですねその時に上級生並べって言って、目をつぶれって、口を開けろって、そしたら何をされたかというと、その口の中に椿をペッペッペッペッペッってかけられてた。子供ながらにですねその話を聞きながらですね、もう本当に腹が立って腹が立って腹が立って腹が立って、なんて屈辱的なんだろうか、もう何十を聞きにとっても何十年前の話であります。私そのもう本当にその戦争前の戦争中華戦争前の話であります。本当にこの大昔の話を聞きながらも、そのことで直接私が経験したことではないのに、なんでそんなひどいことをするんだろうか、なんでそんな屈辱的なことをするんだろうか、心が震えたのを覚えていますけれども、でもイエス様は本当にそれをされた。お前王様だろうって、イスラエルの万歳、人々に声をかけられながら椿をかけられた。そしてユダヤ人の王、これがユダヤ人の王だ、もうちょうどこのユダヤ人たち全てをバカにするようにして罪状書きを書きました。これはユダヤ人の王だ。だからですね、これピラトが書いた、ピラト、ローマの総督であったピラトが書いた、これはユダヤ人の王だ。だからユダヤ人たちはピラト総督お願いします、この罪状書き間違ってます、この人は王様じゃないです、王様だって自称してましたって、ヨハネによる福音書に書いてありますね、自称してたっていうふうに書き直してください、これ間違ってますよピラト総督、このイエスはね、この人はね、それ自分が王様だって思ってただけでね、自分が王様だってね、自称してただけでね、私たちは王様なんて思ってませんよ、そういうふうに文句言うわけでありますけれども、でもですねピラトは拒否してたの、俺が書いたんだから俺の好きなようにしとけ、もうですねピラトはですね拒否するわけでありますが、ローマ帝国側からすればそんなどっちでもよかった、ユダヤ人全体に対する見せしめであります。ユダヤ人の王を俺たちは、ユダヤ人の王を俺たちは、このローマ帝国はお前たちの王をひどい目に遭わせるんだって。そのようにこの人々は、この王様万歳、これがユダヤ人の王だ。どこまで人は人をバカにできるんだろうか。屈辱的なことであったと思います。人々はイエスをそのように侮辱したのであります。けれども神様はそれを逆転されました。この十字架にかかったイエス様を、ご自分を与えられたイエス様を、私たちの王様としてお立てになったのであります。イエス様は、神様はこの本当に人々から侮辱されて侮辱されて侮辱されて、でも何も言わないで耐えられたイエス様を通して、この方を王様として立てられました。この方を、この侮辱の中で死んでいかれたイエス様を王様として立てられたのであります。皆さん、イエス様はですね、天から軍隊を送ってもらって助けてもらうこともできたのであります。ほら、私は確かに王だろうと、お前たちと違うレベルで私は王なんだよって、ローマ帝国の力なんて大したことないよって、俺は王なんだって言うこともできたでありましょう。お前たち俺のとこバカにしてるけれども、お前考えてみるよ、俺は王なんだぞ、本当に王なんだからなって、イエスは言うこともできたでありましょう。でもイエス様はそうなさらなかった。イエス様はそうなさらないで、ご自分を十字架に与えてくださったのであります。イエス様はご自分を十字架で私たちの罪の身代わりとして与えることによって、私たちの王様になってくださった。ほら王様だろう、お前たち 本当に俺の勝手なことばかり言って俺の力を見ろよって、そういうふうにご自身を表したのではなくて、自分を与えることを通して本当に十字架で全てを飲み込むことを通して、私たちの背負うべき罪全部を飲み込むことを通して私たちの王様になってくださったのであります。ピリピの3章の12節にはこのように書かれていますね。ピリピの3章12節、私はキリストイエスによって囚われている、私はキリストに捕まっちゃったんだというふうに、これパウロが言っている言葉であります。パウロはですね、もう本当に多くこのピリピの3章でこういうふうに言ってますね。私はこれもあるこれもあるこれもあるこれもある、こんな立派な家庭だった、立派な家柄に生まれた、本当にこれまで一生懸命素晴らしい教育受けてきた、一生懸命神様に仕えてきた、こんなに素晴らしいものたくさん持ってきた、でもそういうものを誇りにしてきた、でもイエス様に出会った時に、イエス様を知ることの価値、私のために命を捨ててくださったイエス様に出会った時に、私のために全てを成り出してくださったイエス様に出会った時に、イエス様にと共に歩むことの素晴らしさ、それを知ったら、イエス様に捕らえられて、他のものはどうでもよくなってしまった。今まで大切だと思ってきたもの、それらは全てどうでもよくなってよくなってしまったんだというのであります。イエス様は今日も私たちの王です。この十字架の時に人々は王様万歳と言いました。これはユダヤ人の王だと罪状が木に書かれました。なんと神様はこのイエス様の十字架を通して、まさに人がバカにしてバカにしてバカにして、イエス様が本当に苦しんで、これが本当に王様なのかって、私たちが今見てもような映像を見ても、これが本当に王様なのかって、もうちょっとマシに書いてあげようよって思うような、そのようなボロ雑巾のようになったお方が、お方を通して、そのこの苦しみを通して、この方を私たちの王様としてくださったのであります。天から軍隊を送ってイエス様を救うという方法ではなくて、イエス様が私たちのために全てを与えてくださった。そのこと自体によって、この十字架自体によって私たちを整えてくださったんです。私自身も思いました。もう何十年前ですが、本当に思いました。この十字架の愛が本当に分かった時に、まあ正直言うと、それまで一生懸命やってました。教会でもう牧師の子供だったから、この教会盛り上げるのも自分の責任だみたいな気持ちもあったんだと思いますよ。盛り上げなきゃ盛り上げなきゃって、そんな気持ちあったと思う。でも神様の愛が分かってなかった。だからどこかで苦しかった。でもこの神様の愛が分かった、魂の深いところで本当に神様に愛されてるんだなって、こんな自分のためにイエス様命投げ出してくださったんだなって、そのことが分かった時に、このイエス様の愛にどのように応えていこうかって、この愛にどういうふうに応えていこうかって、それが心を支配するようになりました。自分の心の王様がイエス様になりました。イエス様は今日も私たちを、その愛で私たちのすべてを満たしてくださる、私たちの心を治めてくださる王として、私たちのところに来てくださるんです。ユダヤ人の王万歳なんてひどいことを言うんだろうって私たちは思うかもしれない。でもこの言葉をイエス様はそのまま耐えられて、そしてご自分を与えることを通して、この人々の罵りの言葉を本当に逆転するようにして、本当にこの方王様だって私たちが思えるようにしてくださったのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、2番目のポイント、降りてこい、そうしたら信じよう、その言葉であります。29節と30節に、29節から30節、31節から32節、2回出てきますね。ちょっと言いましょうか。 29節から30節、そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。ああ、神殿を壊して3日のうちに建てる者よ、十字架から降りてきて自分を救え。31節、最初たちも同じようにして立法学者たちと一緒になって変わる長老をしていった。他人を救ったが自分自身を救うことができない。イスラエルの王キリスト、今十字架から降りてみるがよい。それを見たら信じようって。繰り返して出てくる言葉、降りたら信じよう。降りたら信じよう。降りてこいよ。降りてきたら降りてこいよ。イエス様に対して降りてこいの、降りてこいの合唱が始まったのであります。これはもちろんサタンの声であります。十字架なんかやめろ、そこから降りることこそ救い主だって、救い主だったら降りてきてみろよって。まるで人々は自分のイメージをイエス様に押し付けるわけであります。イエス様に押し付けて、この降りたら信じよう、降りたら信じよう、救い主なんだろう、降りたら信じようって。人々は降りたら信じようまで言ってるんですよ。イエスにとって人々が信じるって、これはそれはすごいことじゃないですか。人々が信じる、本当だなお前、信じるって言ったな、ね、私みたいな人間は多分そういうのをですね、ありあし取ったらのこの子、お前本当信じるって言ったよなお前、じゃあほら見てみろ、俺は本当に降りるんだぞって言いたくなる。そんなこと言うならばほら見ろ、自分は降りれるんだ、どうだ信じるかって。イエス様にはその力もあった。私たちはその力ない。でもイエス様にはその力があった。イエス様はそこから降りることってできた。でもイエス様は降りなかった。降りないということによってこそ救いの道を開かれた。降りないということによって人々を信仰に導かれた。これも逆転したわけですよね。降りたら信じよう、降りたら信じようと言って人々に対して、イエス様は降りないことによって信じる道を開いてくださった。イエス様はね、ゲッセマネの祈りの中で、父よ、できることがあるならばこの杯、この苦しみを通らないで済むようにしてくださいってお祈りしました。皆さん、イエス様だってあの十字架を目の前にして、もうずっとイエス様はこの、私は十字架にかかるんだよ、私は十字架にかかるんだよ、私はあなたのために命捨てるんだよ、良い羊飼いだよって、良い羊飼いは命を捨てるんだよ、何回も何回も何回もおっしゃってきました。でも十字架を前にしてイエス様も、私は悲しみのあまり死ぬほどだって、私は恐ろしくて死ぬほどだってイエス様言ってるんですよ。そしてできればこの十字架がなくていいならそっちの方がいいですって。でもイエス様はその後祈りました。でも私の思いではなく、あなたの思いがなりますように、あなたの御心をなしてくださいと祈られたのであります。皆さん、イエス様も十字架、できれば十字架されたかった。でもどうしてもそれによらなくては、どうしてもその十字架がなかったら人々が救われない、どうしても人々が救われることができない。だからイエス様はご自分の命を与えて十字架に進んでいかれたのであります。私たちが頑張って立派な人間になれる、そういうことはできない。本当に私たちは罪人であって、自分の力で自分を救うことができない。だからイエス様は十字架に住んでいかれました。十字架を耐えられました。どんなに人々が信じても、罪の身代わりとしてのイエス様がなければ、イエス様の十字架がなければ、本当の救い、私たちと神様との関係が回復される、この救いが実現しない。だからイエス様は十字架から降りなかった。人々は降りてみろ、降りたら信じるよ、降りてみろ、降りたら信じるよ。でもイエス様は十字架から降りなかったことによって救いの道が開かれた。私たちは悪口で、もしかしたら悪口でイエス様に降りてきてみろよって言わないかもしれない。でも私たちの人生でいろんなことに出会う中で、神様、あなたいるなら見せてくださいよって祈ることないですか。神様、あなたが救い主だったら、ほら、もっと神様らしいとこ見せてく、そんな言い方はしないですけど、でも本当に神様、 この人たちと同じようなレベルのお祈りしてないですか。イエス様が十字架から降りない、私たちのイメージでは救い主らしくない。救い主だったら、ほら俺はこんなに力があるって見せた方が普通なんじゃないかと思う。でもイエス様はそうなさらないで、十字架から降りなかったことによって救いの道を開かれた、降りなかったことによって救われ、信じる人々が起こるようにしてくださった。人々は降りたら信じようと言ったけれども、イエスが降りたら救いの道は開かれなかった。イエス様が十字架に死なれたことによって、私たちが信じる価値が与えられた。もしもイエス様が降りてきてみろよ、したら信じるよって、その言葉にそうだなって、まあイエス様そのこと言わないですよ、でももしもそうだなって降りてきたら、私たちがどんなに信じますって言ったって、そんなのは何の価値もない、何の意味もない。イエス様が十字架で死んでくださったから、私たちが神様、イエス様を信じるときに、私たちの罪許されて、私たちは神様と共に歩むことができるようになった。本当にそのイエス様が開いてくださった道、この罵る声を全部耐えて、そして先ほどお見せしたような肉体の苦しみも全部耐えて、十字架の道を歩まれた、それは私たちが神様と共に歩むことができるためであります。私たちは今どこに立ってこのストーリーを読んでいるでしょうか。私たちは今どこに身を置いてこのストーリーを読んでいるでしょうか。私たちはどこに立ってイエス様の十字架を見ているでしょうか。何十メートル離れて、2000年昔の出来事だからって、何十メートル離れて、何百メートル離れて、何千メートル離れて、遠くからああ昔イエス様死んだんだってね、私のために死んだんだってね、ありがたいねって、そういうふうに見てないでしょうか。十字架につけよと叫んだのは誰ですか。誰がイエスを十字架につけたんですか。王様万歳って叫んだのは誰ですか。誰がイエスをそのようにバカにしたんでしょうか。もう20年前の話でありますが、20数年前の話でありますが、アトランタにいた時にはクリスマスの本当に大きな教会がたくさんある街でありました。アトランタにいた時には、このイースターの前にこの劇を街を挙げて、またアトランタ市ではなくてその郊外の街でありますけれども、街を挙げてイースターの劇をやってました。一つの教会じゃなくて、教会がみんなで集まってイースターの劇をやってました。駅前広場で、この駅前広場に集まって、そこで最後の晩餐の場面をやって、そして裁判の場面もやりました。見に行った私たちもその場所で群衆の一人を演じることになりました。このイエスをどうすればいいんだ、ピラトが呼びかけたときに、私たちは十字架につけろって叫ぶ役をやらされました。私はその役を、皆さんこの時に十字架につけろと叫ぶんですよって言われて、十字架につけろって、十字架につけろって叫びました。その時に本当に私はあの時あそこにいたんだなって思いました。もしも自分が、私たちは2000年の時を超えて教会に集って、ああ愚かな人々だって彼らのことを思うかもしれない。でももしも自分がそこにいたら、私も同じように周りの人にと同じように、十字架につけろ、十字架につけろって叫んでいたのではないだろうかと思う。もしも私があの兵隊の一人で、ローマ帝国の 兵隊の一人でローマ帝国からこのイスラエルに派遣されて、ユダヤに派遣されて、そこでパロ王様の、ごめんなさい、パロ王様のピラトの元で働いてたら、おい、こいつを十字架につけろって、こいつユダヤ人の王だそうだよ、自分も一緒になってユダヤ人の万歳、ユダヤ人の万歳、ほらお前にはこれがお似合いだよって、その頭の上にこの茨の冠をかぶせていたんではないだろうかって。イエス様の十字架に釘を打ったのは誰ですか？あなたですよ。あなたがイエス様の十字架のつくときにその釘を打ったんです。皆さん、あのパッション・オブ・ザ・クライストの中でメル・ギブソンは監督であります。でも彼は一回だけ出てる。それはこの手だけが登場したそうでありますが、ハンマーを振り上げて釘を打ちつけているところの場面であります。その時に監督自ら、これは私の仕事だって言って、その主人公であるこのイエス様の手に釘を打ち込む場面、彼がハンマーを振り上げて振り下ろしたそうであります。私がイエスを十字架につけたんだって。彼はあの映画を通して、あまりにもユダヤ人のことをひどく書いてないかというふうによく批判されました。でも彼は決してユダヤ人がイエス様を殺したと思ってない、ユダヤ人がイエス様を十字架につけたなんて思ってない。彼はあの映画の中で、私がイエスを十字架につけたんだって、そのことを告白しているのであります。椿をかけたのは誰ですか？椿なんてかけられたらどんなに悔しいかと思う。でも あなたがイエス様に椿をかけたんじゃないんですか？イエス様の十字架の下で降りてきてみろよって叫んでいるのは誰ですか？私たちはこの十字架の場面、遠くからに流れて、客の遠くから傍観者のように眺めて、いや僕だったらそんなバカなことはしないよって、昔の人たちはバカだなって、そういうふうに読んでいるならば、それは全然イエス様の思いが分かってない、十字架の意味が分かっていない、本当にこの王様万歳と叫んだのも、イエス様に釘を打ちつけたのも、椿をかけたのも、頭にお前これに似合ってるよと、頭にこの冠をかぶらせ、茨の冠をかぶらせたのも、下から降りてきてみろっていうふうに叫んだのも、みんな私なんだって、私たちなんだって。イエス様は私たちを救うためにこの十字架への道を歩まれました。私たちが救われるためにはこの十字架が必要だったんです。本当にこの時、私たち一人一人神様の前に出て、イエス様の十字架をもう一度思いたいと思います。イエス様が私たちのためにどこまでしてくださったか、そのことを覚えて感謝をしたいと思う。そしてありがとうございますって、悔い改めなきゃいけないものがある人は悔い改めようじゃありませんか。イエス様はあなたの罪を全部許して喜んで私たちのことを迎えてくださるのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様があの十字架の上で耐えてくださったその肉体の苦しみを覚えます。そして耐えてくださったその霊の苦しみを覚えます。私たちの代わりに罪の塊となって、呪われたものとなって、捨てられた存在となって 私たちのために救いの道を開いてくださったことに感謝をいたします。でも私たちはいつの間にかどこかでイエス様の十字架をきれいなものにして、美しいものにして、私たち自分自身の罪深さが全然分かってないということがどれだけあるかと思います。神様、イエス様、私のために、私の罪のためにボロ雑巾のようになって、体も心も全部裂かれて十字架を担ってくださいました。ありがとうございます。私たちは耐えられないようなところを耐えてくださいました。ありがとうございます。その恵みを感謝して、そのイエス様のしてくださった素晴らしいことを証しするものとしてくださいますように、もっともっと十字架の恵みを私たちに深く深く教えてくださって、許されている恵み、喜びを私たちのうちに満たしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。